にちは。この番組はシングルこなしの武藤と、
わのまあきのが、
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。武藤さん、お帰りなさいませ。
ありがとうございます。戻ってきちゃいました。
いかがでしたか？
いや、本当にね、もうこの気候がいい話と街路樹がでかい話はね、何回もしちゃったので、そうですね、もう本当にたくさん泳いで美味しいものいっぱい食べてっていう感じだったので、だったんですが、やっぱりね、日本に戻ってきたら日本のものすごい安い。
ああ、そういう感覚ね。
そう、まあ自炊をしていれば、あのオーストラリアの国産の野菜とかお肉がもうたっぷり美味しいもの、まあまあのリーズナブルな値段で食べれるんだけど、やっぱり外食ってなると、朝ごはんでも60ドルとか2人だとしちゃうし、1人でも50ドルしないぐらいしちゃうかなっていう感じなんです。まあこれ私が食べ過ぎっていうのももちろんあるんですけど、
だって今さ、計算がおかしかったよね。2人で60ドルいっちゃうかな、で1人でも50ドル手前ってさ、
私がなんかいろんなものをアドするとなんかそうなるみたいな感じなんですけど、そうそう、なんかいう感じだから、私ちょっとバーミヤン行ったんですよ。
ああ、
バーミヤン楽しくって、
わかるその感覚
でしょ。なんか、バーミヤンまず主菜頼む、でそしたらご飯も一緒にいかがですかみたいなの出てきて、ご飯と唐揚げどうですか、アジフライもあります。サラダもありますよ。どうですかっていうのが出てきて、あ、じゃあそれつけちゃおうかな。あ、餃子もあるんだ。でもアジフライかなみたいな感じでさ、つけていくじゃん。で、
それさ、今タブレットと会話してたんだよね。
そうそうそう。で、なんだっけ、それでやっていくとさ、ドリンクバーもあります。あ、じゃあドリンクバーもつけるとかやってって、で、デザートも台湾カステラがありますし、あれもありますよ、はい、みたいな感じでさ、ごま団子もあります、みたいな。でもさ、それさ、インドはもちろんすごく安くて、で、紹興酒とかもさ、飲んじゃうからさ、あ、楽しいバーミヤンってなるんだけど、すっごいテンション上がるんだけど、それと同時に、ああ、そうだよな、オーストラリアの賃金の半分以下だもんなって思った。切なくなりました。
いや、そうだよね、なんか安くて美味しくて、バーミヤンって本当にさ、本格的で美味しいじゃない、ちゃんと、うん、
本当にね、
でもその事実をさ、手放しで喜べないよね。
そうなんですよ、
うん、
なんかこの美味しさの、あ、安くて美味しい、そして便利の裏にはっていうさ、なんか切ない気持ちにやっぱりなっちゃいますね。
ね、なんか正しい値段設定と賃金設定をね、
うん、いや本当にね、いいんだよ、別にさ、日本にいるだけだったらこれでもいいかもしれないし、なんかちょっとずつの成長でもいいと思うんですけど、どうしても他と比べちゃうと、あ、なんでしょうね、日本で働いているとか日本だけにいると、選択肢が、他のね、外貨を稼いでたらまた別だけど、選択肢が狭まってきちゃうかなっていうのは、やっぱりちょっと思っちゃいましたね。切なくなりましたね。
そうでしたか。
そうなんですよ。という、まあ、いい、なんかシドニーの良さと、日本の、もちろん日本の良さももちろんあるんですけど。
うん、やっぱ帰ってくるとね、日本って綺麗だしとか、うん、まあベタだけど、
そう、あの、ね、ただね、シドニーはすごい綺麗なので、まあ、なんかそれは思わなかったんだけど、あの、うん、あれだね、このトイレにウォシュレットがついてる、
うんうん、
それがいいです、日本は。
それぐらい、そうですね、
そうですね。では本題に参りましょうか。
はい。
すみません。今日は私のね、お友達から聞いてきた話なんですけど、
はい。
これね、皆さんどう思われるかな？この若手社員に電話、社内でのオフィスでのね、電話対応、電話が鳴ったら取ってほしいっていうのは、これって老害なのかっていう話なんですけど。
おー、老害まで行くんだね。
ね、そうそう。なんかこれをね、まあ友達から話してもらってる時に、この若手の社員にね、本当は取ってほしい。で、若手もな、まあ部署の3分の1は若手なんだ。
うんうん。
で、 あ、そうだね、3分の1は若手で、3分の1以上かな、結構な割合で中堅がいて、でその上にまあ一番位の高い人がいるっていう感じなんだって。だから、はいはい、若手の割合が低いわけではないらしいんだけど、
うん、
で、あの電話がかかってくるとみんなが電話出ない。で電話が出ないから中堅は若手に、電話取らせたいから電話を取らずに待っている。でそうなってくると今度3コール超えちゃうから、そうなるともうなんだろう、本部長みたいな人が電話出ちゃう。
おうおう、
なんか中あの電話に出たくない若手、電話を取らせたい中堅、あの社外へのマナーとしての電話を取らないとなんか気持ち悪くなっちゃう上級の方たちみたいな感じになっていて、
うんうん、ああ面白い。
そう、私も電話すごい出たくないから気持ちわかるんですよ、若手の気持ち。電話に出たくないし、なんか電話なんだろうな、このナンバーディスプレイとかでさ、この人だはこの案、この案件は絶対この人みたいなの分かってるときはさ、何々さんからですみたいなのあるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
そうそう、そういういろんな工夫で出たり出なかったりしてるんですけど、なかなかその若手に出てもらいたい、ただこれって別にこの会社の方針ではない、会社の方針として上が言ってるんだったらそれに従えばいいけど、でもこれはただ私が今までのいろんな会社での積み重ねで若手に出てほしいなって、そのまあ社外のさ人の名前とかも覚えられるから、
うん、
そういうのもあって出てほしいなって思ってるだけであって、まあ、これってもしかして私の考え方が古すぎるのかみたいな、これ別に上長に取らせちゃいけないなんてルールはないのに、
うんうん、
そう思ってるのってどうなんだっていう話をしてたんですよね。
おお、なるほど。
なんですよ。
ああ、なんか懐かしいな、その感覚。
あるわかる。懐かしいよね。
懐かしい。
でもさ、昔電話がメインのさ、コミュニケーションツールだった時ってさ、そういうのあったじゃないですか。
うんうん。
で、今もう若手じゃないからさ、電話も取ったり取らなかったりだからさ、なんかちょっと関係ない業務になってきてるじゃん。
そうだよね。まあ私そもそもさ、うん、あの組織とか会社にいないと多分そういうシチュエーションってないからね。
ね、そうなんだよね。
うん。
でもどうしたもんかなって思ってたんです。
そうか。でも逆に言うとさ、
うん、
その若手はなんで出たくないんだろうね、かたくなに。そこでさ、
うん、
私ワンコールで出ますって。
うん、
いう若手が一人いたら、
うん、
あの子は意欲的だねって絶対社内で評価も上がるわけじゃない。
でそうだね、うんうん、
社外からもあの人いつも電話出てくれて、もちろん感じよくだけど、
うんうん、
感じいいですよねって名前も覚えてもらってメリットだらけのシーンなのに、
うんうん、
なぜそこに着手できないんだろうっていう若手は何を抱えてるのかなって。
なるほど。今、あきちゃんに言われて思ったけど、そうじゃ、そのメリットがないからだ。
ああ、ないんだ。
それ、電話に出て当たり前だと思われてるところで電話に出ても、それは評価に値されないから、きっとね、おそらく。
でも、みんながさ、めんどくさいと思ってることをやってるっていう時点で、
うん、
ま、あの直接的な、あの、うん、別に業務の評価にはいかないにしてもね。
うんうん。
その人の評価としても上げてくれない？
なんか多分ね、その会社はね、上げてくれなそうだなって今思いました。なんかそういうのが、あの、いつもね、電話出てくれてありがとうね、みたいなさ、ちょっとした声かけがあればさ、
うん、
金銭に関わらずとも、なんかそういうのがあるから、あ、じゃあ、助かってくる人がいるならやろう、みたいなのを発生させられない会社なんだな、きっとね。若手の問題じゃなくて会社の育成の問題ですよ。
そうね。もうなんか問題根本的にちょっと違ってきたかも ね。
インセンティブがないんだもん、出ても。
まあインセンティブがない、そういう業務って数えたらきりなくない？きっとコピーの用紙なくなって取り替える人とかさ。
本当にそうだよね、
うん、
この古くなった月が変わった時のこれをやる人とかさ、
うんうん、
ねえ、
そこをね期待してしまうとやっぱり難しい気がするよね。
本当だよね。なんかさ、見てないところでやったことで得積んでるみたいなのってさ、自分のマインドセットとしてさ、することはできるけど、めんどくさ。いや、あともうちょっとだけ残ってるからほっとこう、みたいなこともさ、やろうと思えばできちゃうじゃん。
できるできる。
それが、なんかさ、それも染みついたものだからさ、なんかどちらかといえばさ、ケアワークをやりがちなジェンダーが、そっちに、囚われがちみたいなのもあるしね。
ああ、そう。
それはあると思う。
じゃあやっぱりさ、上の人の考え方、仕組みがな気がしますけどね。なんかちゃんと、なんかちっちゃいことをやってくれて声をかけるだけでもいいと思うんだよ。別にインセンティブつけろとは言わないけど。見ててあげてる、見てますよあなたの行為っていう、
助かってますよっていう一言ね。ないよね。
これないの実際。
ぼやっと話したけど、私のね前の会社の話なんですけど、これもないんですよ。
そういうこと。まあそうですか。実際今はどうなの？環境いいっていうふうにさ言ってるけど。そういった意味での環境もいいの？
あ、今の私が今所属している会社？ああ、それはね、そうね。私結構アピールするからやっちゃいましたよこれみたいなのやるから、なんかそれを自分で環境良くしてるだけで、周りができた人たちってことではないですね。
周りができた人たちってことではない。
これはなんて言うんですか。
そうですか。
そうそう。だから、なんか私がめんどくさいなって思ってることを、エイヤでやるために、やっちゃいましたよ、これ、みたいなのは、ありますよ。なん
か。アピールは確かに必要だよね。
うん、そうですね。あとね、なんか、この、褒めはしないけど、指摘はめちゃくちゃするっていう先輩とかってさ、いるときいるじゃない。
ああ、そうね。
そう、なんか、やって当たり前になってるときね。まあ、それ私ももしかしたらね、そう思われてるかもしれないしね、後輩とかにもね。だから、そういうの気をつけないとね。
いやー、それでも言われてさ、私はまさにもう子育て、それだなって、思いますね。
あ、そうなんだ。どういうところが？
もうできて当たり前になっちゃう。宿題とかもさ、褒めてあげればいいじゃん。ああ、ちゃんとできたじゃんって。もちろん余裕があるときはそっちの自分でいられるときはあるけれども、なんでやってないの？なんで終わってないの？っていうそっちのできてない方ばっかり言ってしまいますよ。
なんかさ、そういうのってさ、なんかなんでできてないのって言ってたらダメですよ。北風と太陽だったら太陽の方になりましょうよみたいなのってあるじゃないですか。分かってるけど、でもそれさ、なんていうの、いつまでやらせる気みたいなじゃない？これ太陽大人だから思うんだけど、まあ子供だからね、また違うとは思うけどね。
まあそうですね。
そう、なんか正しさで人は変わらないから。
はいはい。
なんかもちろんさ、こちら側があの手この手でみたいなことはあるんだと思うんですけど、だからこそ、いつも助かってるよ、ありがとうね、みたいなことを、こちら側がやってあげましょう、太陽になってあげましょう、みたいな、インセンティブ、心理的なインセンティブをつけてあげて、やる気にさせてあげましょう、みたいなのってさ、その若手たちって大体7年目ぐらいなのよ。いつまで やらせるつもり。
7年目で若手って言われちゃうの？
まあ多分ね、7年目、あと、あれだと思う。中途採用とかだからだと思う。
そっか。
そう。
なんか、あれだよね。あと、その人数による力っていうのもあると思うからさ。なんか、一人でやってたら、あの子やってくれるからいいやって、こう、集中になってしまうかもしれないけれども、 その気づいてやるっていう人が3人4人って増えていけば、
うん、
なんとなくその社内の雰囲気が気づいたらやりましょうねっていう風潮に持っていけるかもしれないし。
そうだよね。
理想論これは。
いや、わかんない、どうだろうね。なんかさ、もうやらずに来ちゃったものをさ、やらずに来ちゃったものを今更できるかっつったらちょっと遅いかもなって思ってきたの。
やらずに。
やらずに今までさ、なんかそれでたまに、あ、ちょっとやろうねって言われて、その言われたすぐの一週間はやるじゃん。
うんうん。
指摘されたね。
うん。
一週間
後は。指摘されちゃうんだね。
うん、そう。またやらない。別に。やんなくても別に、やってもやんなくても変わらないし、やるだけ損みたいになっちゃうんだろうね。
ああ、そうだよね。
やらないことには終わらないから、なんか目の前のさ、ことをやんないといけないがむしゃらさって別に持ってなくてもいいもんね、全員が全員。
そうだね。なんかね、電話の件で言うとさ、ほんとかたくなに出ない人とか確かにいるもんね。
いるいる。
なんかあの、いや、こっち他のみんな接客中だからあなた出てよみたいな、
うん、あるよね。
ね、でも絶対その人嫌われてるだろうし。
そうなんだよ。
助けてもらえないよそんな人。
ね、でもさ、その助けてもらえなくて嫌われてることが、あのマイナスにその人に働いてないんだよね、きっと。そういう人
そうなんだ。
そういう人ってそうじゃない。別に私嫌われてても大丈夫ですし、なんか助けてもらえなくても大丈夫ですって思ってるんだと思うよ。
違うかな。精神的にはさ、そう思っててもさ、実際業務的に、
うんうん、
なんか、あーちょっとここを手伝ってほしいみたいなシーンもないのかな。
でもそういう人ってさ、なんか結局周り、その人がちょっとあれかもしれないけど、周りの人は、ああもうこの人こういう時だけって思いながらさ、手伝ってあげるじゃん。
ああ結局そうか、そういう構図ができるわけね。
だからまあその人はずっと舐め倒したまま社内生活を送るわけじゃないですか。もうどこかで見てきたように言いますけど。
本当だよ、臨場感あふれるな。
もうそうなんだよね。じゃあちょっとこんな、そうね、あの着地が見えないけど、ね、愚痴みたいな話で終わっちゃったんですけど。
永遠にだって、まあその人電話出ないんでしょ、武藤さんが見えるその人。
そう、武藤さんが見えるその人も出ないし、その私が前にいた会社の若手たちも多分一生出ない。みんながみんな出たくないんだから。みんなが出たくないんだから、もう、うん、メールでお願いしますっていうふう、あの、ご回答メールでいただけますと幸いですってなればいいんだけど、そうもならないんだよね。多分業務の形態的にね。
ずっとその問題じゃ、
そうだよね。そうだと思う。私がさ、ちょっとだけ所属してた会社とかでさ、私その時、業務的に電話出なかったんだけど、やっぱ電話出なくちゃいけない部署の人はいつも怒ってた。なんで私たちばっかり電話出なきゃいけないんだって。だからみんな電話出たくないんだよ。
そっか、
うん。
じゃあもうさ、電話係を雇うとかね。
いや、本当にね。そうだよね。うん、まあ、そこだよね。
そう、まあ、人権的に難しかったら、うん、今日はあなた電話係です、みたいな感じで、
うんうん。ね。もうそれで本人の業務が滞ってようが知りません。
いや、そこはさ、他に振るとかさ、分担してあげてよ。
そうだね。まあ、なんかそういうのしないとやらないってさ、なんかさ、うん、あの、出来の悪い学校は校則が厳しいみたいな感じだじゃん、それって。
うん、それこそさ、まさにこの間武藤が言ってたさ、日本人はルールがないとやらないって。
そうそうそう。
ね、悲しいな。
本当にね。なんかさ、目の前にあるからしょうがないからやるかっていう人と、え、でもこれをやった方が逆にみんながやらないことをやれるからいいみたいな前向きな人と、まあ、それぞれのポテ、うん、あの、なんだろう、向き合い方はあるでしょうけど、やっぱみんな嫌なんだろうね。なんかさ、本当着地がなくてごめんね、うんうん、この
話。いや、でも、そうよね。もうそのさ、あの電話めんどくさいっていう雰囲気出したら、今言った後者の、
うん、
私みんなやってないの頑張るって言った人も絶対いつか心折れちゃうから、もう悪循環しかな生まれないね。
うん、そうだよね。なんかどうしたらもうどうにもできないわ。だって電話面倒なんだもん。でも
そうなんだね。
そうそう、電話出るの面倒だもんね。
あ、
しょうがないね。もうじゃあ一生これはずっとついて回る。なるべく、なるべくもう、うん、あの、今、私の現状の話してもいいですか？
あ、もちろんもちろん。
私の現状の話は、営業電話は二度とかけてこないでくださいって言うじゃないですか。
ああ、言ってたね。うん。
で、決着信拒否しちゃうんです。そういう方は、すぐに。
え、それ今、会社の話ってこと？
会社の話。
うん、ええー。
すぐに着信拒否できるので、うん、着信拒否しちゃうんです。それによる、それでなんかちょっとずつ自分の留飲を下げてます、
うん、いいんじゃないでしょうかね。
そう、まあそういうのがねできるといいけどね。みんながみんなね、お前勝手に着信拒否すんじゃねえってなったらさ、
それこそ若手やったら怒られちゃいそうだもんね。
そうだよね。そうそうっていう、ごめんなさいね。なんか老害じゃないとも言わないし、会社の仕組みが悪いとも言わないし、うん、電話もめんどくさいっていう、そういう話で今日は終わりにしましょうか。
かしこまりました。
すいません、本当に本当に何も着手しなかったんですが、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では、皆様からのご感想、ご質問、ご相談、取り上げてほしい話題などお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。